まず第1項目、東京事務所開設に向けての準備はということで、今まで何回となく私たちも東京事務所の開設、そして福岡事務所の閉鎖については考え直すべきではないかということで、質問等してまいりました。しかし生き死においては打って出るんだと、厳しい状況の東京かもしれないけど絶対に成果を上げるという決意のもとに東京事務所開設が進められてきています。でそこで前回もどういう戦術戦略を持ってこの激戦区に打って出るんでしょうというようなことをお聞きしました。でその中で、まあ、今まで、いろんなセールスの、まあ、基本であります方針を述べていただきました。で今度の行政報告の中にもですね、あります生き死東京事務所の開設についてということで、まあ、具体的に旅行者への営業活動と百貨店やレストラン等への物産イベントの開催を大きな柱とし目標を定めて展開してまいりますと。東京事務所の事業を推進する上では東京生き接収会をはじめ域に縁のある、ゆかりのある方々のご協力をいただくことが必須であり、長崎県東京事務所、県内他市の東京事務所、福岡市東京事務所、日本橋長崎間等の関係機関との連携をしっかりと図りながら、本市の認知度向上に取り組んでまいりますという、まあ、具体的な取り組みの内容が示されています。でこれ今まで言われたことですのでこちらに、質問の通告に書いておりますようにそれ以後新たな取り組みの方法等を考えられたのか、もう明確にですねこういうことを考えているんですよということを お尋ねをしたいと思います。
それでは、千鳥議員の質問に対する理事者の答弁を求めると思います。白川市長。
6番、久保田千鳥議員のご質問にお答えいたします。東京事務所開設に向けての準備はということで、これ、お答えは行政報告と一部重複することがあるかもしれませんけれども、お答えを出したいと思っております。東京事務所開設の準備状況でございますけれども、事務所をお借りする株式会社ファウンティック様との協議や、長崎県東京事務所及び県内他市の東京事務所等への訪問など、4月1日の開所に向けて、鋭意準備を進めております。配置する職員2名につきましては、すでに、派遣する職員1名、これは管理職でございますけれども、内需を行いました。また、あと1人の現地採用の職員につきましては、公募を行った結果、長崎県東京事務所で観光物産センター所長の要職を務められた経歴をお持ちの方から応募がございまして、その方を採用したところでございます。この方は、長崎県東京事務所で延べ15年間の勤務経験がある方でございますので、本市の東京事務所の活動に大きな役割を果たしていただけるものと考えております。開設後の生き死の宣伝方法で新しい計画があるのかという件につきましては、例えば東京オリンピック・パラリンピック開催に合わせた情報掲出ができないかなど考えられるかと思いますが、情報があふれる首都圏での有効な宣伝手法は何があるのかを、事務所開設後に、先ほど申し上げました2名の職員を中心に、これ冒頭申し上げました関係機関の方々の知見をいただきながら探求してまいりたいと考えております。東京事務所のミッションは、東京圏における本市の認知度向上を図り国内外への情報発信につなげることであります。その目標を達成するための戦略が事務所の開設そのものであると考えております。その戦略の下に来る戦術として、 業務の柱として考えておりますのが、旅行者への営業訪問と、レストランや百貨店等での行きフェアの開催をと考えております。具体的な目標といたしましては、旅行者へ営業活動を年間延べ200社以上、レストランや大型店舗等での行きフェアを年2回開催、この柱となる2つの業務のほか、行き行きサポートショップの掘り起こしのため、年間延べ30件を訪問し、5件の新規認定ショップ獲得を目標といたしております。このほか、地域おこし企業人の発掘や企業誘致、企業団チーム等の合宿誘致、本市へのふるさと納税の PR、中央官庁への情報収集など、東京に事務所があるメリットを最大限活用してまいります。また、長崎県東京事務所や、県内他市の東京事務所、福岡市東京事務所、日本橋長崎館などの関係機関との連携を図り、東京行き接種会をはじめ、行き市にゆかりのある方々、また連携協定を締結している企業、大学等の支援をいただきながら、本市の認知度向上につながる取り組みを進めてまいります。
小倉議員。
はい、目新しいものはないですね。今ですね、市長のお答えの中に、域にゆかりのある方というお話がありました。結局はそこなんですよ。で、私もですね、内地を絞りながらどういうふうにしていったらいいのかと思ってですね、実は東京のある方が、長崎出身の人がですね、長崎県を応援している方がいらっしゃって、その方の、つてでですね、東京もそうだけど、福岡の、おろそかになる福岡市にても人脈を形成したいなと思ってですね、その方と福岡でお会いしました。で、お会いして福岡の、偉い方とは会うことができたんですが、人脈を形成するまでには至りませんでした。でもですね、その中で気づいたことは、結局、その方もですね、人脈はあっても、もうすぐ80になろうとなられている方です。当然、いろんな会社の経営者、あるいは東京行き接種会に集まられる方も、多分、もう50だったり60だったりですね。で、私ももうすぐ69ですけど、これは別に、余計なことかもしれませんけど、我々の年代の発想の違うところ、そういう人たちに動いてもらわないといけないんです。で、私はその時気づいたのは、やっぱりこの年代、我々の年代では、ちょっとワンパターンだな、と思ってるところに、私の娘が東京にいるんですけど、東京事務所はこういうことだよ、って言ったら最初はですね、って言ってたんですけど、やると決めた以上は応援しなくちゃいけないな、っていう話をしてました。うん、そうだね、って言ってました。そしたら、ある時にですね、その後、東京で、銀座で、か新橋か忘れましたけど、キャンペーンやってるよっていう画像が送られてきました。神津島のキャンペーンです。神が集う島、神津島に行こうっていうキャンペーンがありました。で、その、キャンペーンの模様の、写真ですね。で、そこの中で、焼酎も売ってるよと。息と被ってるね。その情報をもらってですね、あ、なるほどな。じゃあそういうことが発信できるのは若い人ですよね。で、うちの娘もともかく、壱岐出身の若い人、東京に多分かなりいると思うんですね。私が知ってるだけでもかなりいますからね。じゃあ皆さんの子供さん、社会人、学生、そういうゆかりのある人たちに、まず東京事務所を開くよと、さっき言われましたように、協力してくれよっていうことを発信してくださいよ。それは域の人に発信すればいいわけですよ。そしたら域の人が、あ、そうだな、じゃあ、自分の子供は今大学に行ってるな、自分の子供は東京で働いてるな。そうすると東京接種会、年代の高い人たちと違うところに、発信の人たちが見つかるわけですよ。で、その人たちの得意な SNS ですか、私、不得意ですけどね。そういうところで発信してもらえば、それは私はすごい援護射撃になると思います。今までと同じようなパターンは、同じ行政とかなんかの出先機関はやってるわけですからね。壱岐市は壱岐市を挙げて、壱岐市民を挙げて、やるんだっていう姿勢を見せることがまず大切だと思っております。私自身がですね、そういうふうにして気づいたことを、自分が動き回っても所詮、年寄りって失礼ですけどね、そういう年代にしか伝わらないな。その人たちが伝えようとしても、やはり同じ年代の人たちのネットワークをしか使わないかもしれない。じゃあ、見過ごされてるネットワークを、があるんじゃないかと思ったら身近にあるわけですよ。ひょっとしたら高校生とか中学生ぐらいまででもいいかもしれません。最近はなんかオタクかよくわかりませんけど、いろんな違う分野でですね、集まる、あるいはネットワークが広がるっていうのがあります。信じられないようなことに夢中になる子どもたちがいます。でもそれはそれで、意気を発信する一つの機会と捉えれば、プラスじゃないですか。だからそういうのはですね、やはり自分が動いてみて見つかるんですよ。自分が動いてみて、自分の、力のなさ、あるいは、見識の甘さ、勉強不足が初めて自分が動いてみてわかるんですよ。ですから今から私がお願いしたいのは、壱岐市民の人に皆さんの力を貸してくださいと。その力を貸してくださいは、どういう方法かっていうのを考えていただいて、今言いましたように、自分の子供さんとか親戚でも何でもいいですから、そういうつながりを通じて発信しましょうっていう取り組みを考えて、すぐ実行していただきたいと思います。いかがでしょうか。
はい、白川市長。
久保田議員の今のご提案、本当に素晴らしいと思います。私たちも、そういったところでですね、担当は考えていたのかもしれませんけど、私自身の発想は今ご指摘のとおりでありまして、ぜひですね、私たちもその域、オール域でワンチームでですね、やっていただく。そのためには今まさに久保田議員がご指摘のように東京にいらっしゃる域の方々、そういう若い方々、そしていわゆる学生も含めて、そういったことでワンチームを作っていくぞというこんな機会でですね、取り組みたいと思っております。ありがとうございました。
はい、小泉議員。
はい、ぜひ取り組んでいただきたいと思います し、私も微力ながらですね、今でも携帯に残っている子どもたちのですね、東京で働いている子もいますので、その子たちにもこういうことだからできる限りの協力をしてくれと、何かいい地位があったら貸してくれっていうふうに連絡をしていきたいと思います。でもう一点、通告はしてなかったんですが、気になることがありますので、お尋ねをいたします。行政報告の中で27ページ、国内外交流が盛んな街づくりっていうことで、国際交流とインバウンドの推進について、で最後の方にですね、東京オリンピック・パラリンピック開催期間中における壱岐市東京事務所を活用した情報発信や、次、福岡市との連携事業である米国市場に向けたプロモーションを実施してまいります。これちょっと私の勉強不足だったかもしれませんけど、米国市場へ向けたプロモーション、どんなことかなとちょっと私も思いつきませんでしたので、このご説明をいただきたいと思います。
はい、企画振興部長。
米国市場へ向けたプロモーションということでございますが、これは今年度から、福岡市を中心に、7つか8つの都市で連携を結びまして、アメリカ向けに、プロモーションを実施しているところでございます。今までは東アジアを中心に、プロモーションをやってきたところでございますが、今回のいろいろな問題ともありまして、視野を大きく広めなければいけないということで、福岡市を中心にしまして、PR 等を現在進めているところでございます。
田議員。
だから、どんな PR をしてるんですか。要はですね、例えば、私、アメリカっていうのが出たから、いつもインターナショナルを私言ってますのでね、あれどんなことかなと思ったんですよね。で、プロモーション、じゃあ何を売り込むんですかっていうことなんですよ。それは決まってるんですか。福岡市、150万都市の福岡市とですね、こんな、ちっちゃな、福岡、壱岐市では、売り込むものも違うかもしれません。ですから、それをどういうふうにして、差別化して売り込んでるんですか、そこまで考えられてるんですかっていうことです。
躍進課部長。
躍進課部長。この事業につきましては、壱岐市の方では、やはり、神社、仏閣等が、アメリカ等に、アメリカの観光客等につきましては、売り込める素材と考えておりますので、その辺を中心にしまして、PR に努めているところでございます。
小田議員。
まあ、観光ということですね。はい。私もですね、前にも話しましたけど、立命館アジア太平洋大学の准教授に、私の、まあ、イギリス人の空手の後輩がいまして、よく話すんですけど、例えば、留学とかいうのの目的だったら、日本には、やはり、要するにアジアの人しか来ませんと。日本人は、アメリカとかイギリスとか、そういうヨーロッパとか、先進国からの留学生を求めているような、雰囲気もありますけど、それはちょっと難しいですよと。留学であれば間違いなく日本よりも少し遅れてるですね、発展途上国のアジアとかそういうところですよという話を聞きましたが、そうだなと思ったんですよね。ですから逆に観光という面で言えばですね、ご存知のように私空手やってまして、沖縄空手発祥の地でものすごい外国人が来ます。ヨーロッパ、アメリカからです。お金のある人じゃないと来れませんからね。ですからそういうふうにターゲットをしっかり絞ってですね、この国は、この国にどういう発信をしたら、域に来てもらえるのか。今言われたように、例えば神社であるとか、日本の、こっから言う、この前のサブカルチャーじゃないですけど、こっから言う日本の文化なんですよ。アメリカにない日本、独特の日本固有の文化を見に、来るんで、そういうところをしっかり抑えながら、プロモーションをしていただきたいと思っております。これは私の意見として聞いていただければ結構です。はい、それでは2番目。博物館10周年を契機に活性化の取り組みをされてはどうですかっていうことです。まあ、壱岐市の観光には大いに役立っております。私が一番最初議員になった時には、博物館がまだ完成しておりませんでした。ああいうものを作ってどうするとないというようなことを言われる人もいたようです。でもあれは旧四町時代の町長さんが県に行ってですね、お願いして長崎県の埋蔵文化財センターを壱岐に持ってきてくれませんかと。で、そして壱岐博物館とかいうような形になったのは間違いないわけですよね。で、その時にもう出来上がってるものに対してわーわー言ってもしょうがないから、私はあるものはぜひ利用して活性化につなげるべきだということで、まあご存知のように私が取り組んだこともあります。同僚議員たちにもお願いしてですね、春の辻生かして日本一の島というキャッチコピーを作って商標登録をしてですね、まあビビたる活動はさせていただきました。ただ壱岐に来る観光客が必ず行くのはやはり博物館は必ず行くんですね。特に、天気が悪かったような時には博物館は寄ります。で、これが10周年迎えました。ぜひですね、博物館、それから春の辻、一緒なんですね。逆に春の辻があったから博物館があるんですよ。春の辻という貴重な弥生時代の遺跡があったからこそ、県の埋蔵文化財センターも壱岐に持ってこれたんですよ。ですからこれは絶対にですね、もう一回この10周年っていう節目をですね、 契機にここに書いてありますように、文化観光推進法っていうのが今度の、国会で可決されそうです。これに向けてのですね、取り組みをしていただきたいということで、ここに質問を受けさせております。10年間の来館者数をもう聞くって、書いてあるんですけど、もうそれはいいです。何かの機会にでもですね、発表いただければ。でこの文化観光推進法について、もうすでに、あなたに言われるまでもなく、アンテナをちゃんと広げてるから手を挙げる準備を進めているよっていう答えをいただければ幸いなんですけど、一応この文化観光推進法の活用を提案するっていう私のこの質問に対してのお答えをお願いいたします。
はい、企画振興部長。
久保田議員の2点目のご質問にお答えをいたします。まず壱岐国博物館の来館者数でございますけれども、よろしいということでございますが、まずお答えをしたいと思っております。2月末時点で103万2845名となっております。開館から4年間は年間 10万人を超える入館者があっておりましたが、5年目以降は9万人台で推移している状況でありましたが、本年度は6年ぶりに10万人を超える見込みで推移をしております。次に、ご提案の文化観光推進法を活用してはとのご提案でございます。この法案は本年2月7日に文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案が閣議決定をされております。この法案につきましては、博物館をはじめとする文化施設を文化観光拠点施設として、その機能強化や地域の文化観光推進の取り組みを国が後押ししようとするもので、法律案が成立した場合、文化観光拠点施設の収蔵品の魅力向上、多言語化、学芸員の増員、Wi-Fi、キャッシュレスの整備、広報などの取り組みに対して国が補助するほか、文化観光推進計画の中で他地域の交通機関の共通パスを発行するなどの手続きを簡素化する特別措置が可能とされております。本市の有する国の特別史跡である春の辻遺跡をはじめ、日本遺産構成要素など多くの文化遺産、また本市の観光資源も有効に活用するため、博物館の指定管理者である株式会社パブリックビジネスジャパンと協議連携を図り、本市への誘客及び入館者増の取り組みを強化しているところでございます。議員ご提案の文化観光推進法の活用につきましては、拠点計画及び協議会を組織した上での地域計画を作成し、国の認定が必要でありますので、今後その活用につきましては関係部署と連携を取りながら研究してまいりたいと考えております。
小田議員。
その順番を関係部署となんとか協議会とか踏まないといけないんでしたら、もう早急に取り掛かってください。ですね、これ25箇所ですね。でもう皆さん、行政の長ですからね、ご存知だと思いますけど、例えば文化観光推進法がいきなりポッと出るわけじゃないんですよね。その前にはこういう関連の人たちがこういうものを作ってどうかしようという流れが起きてるんですよ。で、そういうのをいち早く、よく言うアンテナを張って、で、 掴んで、で、法律の制定ができたらですね、もうすぐにパッと手を挙げられるようにやっていくのが一番なんです。で、実際そういうふうにやられてるケースもあります。これがそうだとは言いませんけどね。ですから、今からでももう今、そういうふうに考えられてるんでしたら、もう手を挙げる前提でですね、すぐに取り掛かってください。なんとか協議会なんていうのは後からそれこそ形だけつけてもいいんですよ。まずは情報を仕入れて、どういうものが提出しなくちゃいけないかとかいうのを調べてですね、すぐに走り出してください。そうしないと絶対に乗り遅れます。それが、例えば国とのつながりであるとか、専門家とのつながりであるとか、そういうネットワークがあるかないかなんですよ。例えばこれは教育委員会の関係かもしれませんしね。博物館とかなんか行ったら、文科省との中で、あるいは、なんか別のことであれば、これなんか国土交通省とかも書いてありますけどね。ここにもう概要なんかが、もう出てますね。これネットから調べたんですけど、文科省のホームページに。でも、これを出したとか文化庁企画調整課っていうところですから、ここすぐ電話してですね、これ応募しようと思ってるんですけど、どんなことやればいいかって聞きゃいいんですよ。そしたら多分教えてくれると思いますよ。教えてくれなかったら、あんたんとこが出してるんだからな、教えてくれないなんていうことはないだろうがって、言ってみてください。私が電話してもいいですけど、ちょっと私が電話してもですね、内容的に得意な分野じゃないので、ぜひですね、今言いましたように、アンテナを張るっていうのはそういうことなんですよ。一例を、私がいい加減なこと言ってると思われたらいけませんから、一例を申し上げますと、今高齢者は筋力トレーニングとかが叫ばれてます。で、私そういうものの専門家ですから、そういう会合に行ったり、あるいはそういう、セミナーに行くんですよね。で、ある時に、まだ高齢者が筋力トレーニングを厚労省とかなんかが進めるっていう方針を出してない時に、もうすでにそういう流れを見越して、そういう専門の機械を使った研修会がありました。で、私もそこに行きました。これは最先端だなと思って、もうすぐそういう高齢者の筋力トレーニングが国の方針として出されますと。だからあなたたちは早めに勉強して、こういう機器を使って、準備しておいてくださいっていう研修会だったんですけどね。で、そこで初めて私もそういうマシン、今若い人たちがやるマシンじゃなくて、高齢者用のマシンを使ってすごいなと思って、で、その、取り組みが国が発表した途端ですよ。いいですか？いろんなメーカーがそのマシンをもう売り出したんですよ。ということはすでにそういう情報を得て機械を売り込む準備を進めてたんですよ。それはそういう流れに詳しい人たちのネットワークがあったからですよ。他にもあります。大学の教授とかなんかがいろんなことをやるときにですね、国の補助金を使ってやってる。私たちが知らないような補助金を使ってやってる。それは大学の先生だから、そういう高い知識のネットワークの中で国会議員とかなんかがいたでしょう。そういう人たちの情報を得て、で、すぐに補助金の申請をして、そういう事業に取り組んでるんですよ。だそういうことはもう皆さんご存知でしょうからね。ぜひ、そういう流れに乗り遅れないようにしてください。まして私が思うのは離島なんでですね、離島はある意味有利なんですよ。離島で初めてっていうと、例えば、財団法人でも公的財団法人でも、そういうとこが手を挙げれば離島は有利なんです。逆に言えば、チャンスなので、知らないでぼーっとしてたら別の離島に取られるかもしれません。ということで、これについてもですね、検討いただいて、ぜひ、 早急にですね、調査して取り組む方向に踏み出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
企画振興部長。
久保田議員のこの法案につきましては早急に、取り組むべきであるということでございますが、現在この法案につきましても、壱岐国博物館では整備済みの部分もございますので、この辺につきましてまだ整備が必要という部分につきましては来年度、観光振興計画を作成する予定としておりますので、合わせまして研究をさせていただきたいと思っております。
小田議員。
はい、わかりました。整備済みのとこがあるですね。じゃあ整備済みじゃないとこもあるかもしれませんし、要はこういうのができたら、国の補助制度ができたら、どっかに自分たちが取れるとこないかなと思って調べるんですよ。そこが大切だということをお伝えしてこの講話終わります。3番目、海産資源の確保と活用を急ぐべき。で、ここに書いてありますのは、要するにもう今回はウニに限ってです。これもですね、ここ数年ウニのが取れないということで、私もある人から相談を受けまして、どうかしてくれないと困ると。マスコミでウニのミクスとかあるから、そういうのでも調べてくれよと。観光客が食を求めて域にも来ます。その中でウニっていうのは非常に魅力的な食材なんですね、ご存知のように。で、それが取れなくなったと、値段も高くなるということで、数年前も相談されて、その時には私の知り合いの漁師の方に、お願いして何とかなったんですけど、今回はとにかくもう全島的に取れてない。で、漁師の方もですね、もう取っても中身がないんで、もう取らないというような話をされました。そこで私も、これはと思ってたところに、新聞記事でですね、9月ぐらいでしたか、九州大学の水産学部の水産実験所かが、クローバーを食べさせて、美味しいウニの実になるっていうことを、が分かったので、特許を取ったっていう記事がありました。これはいいなと思ってですね、ウニのミクスは、もう全世界的にそのウニのミクス、その餌を、できた餌を食べさせるということで、それを飼うということなので、あまりその、特徴はないわけですね、息の特徴はですね。難しい。そしたら、クローバーだったら竹についてもどこでも生えてますからね。まして、幸せのクローバーとか書いてあって、これだと思いまして、ぜひ、この、先生と、にちょっと相談してみようかと思ったわけです。で、壱岐市にお願いしてもいいんですけど、ご存知のように公務員が動くにはですね、旅費だのなんだのいろんな制約があります。まして、私がここに行ってみたらって言って行って、ちょっと時間切れでしたとかですね、したらそれこそ無駄足を踏ませるわけにもいきませんので、私自ら電話してですね、で、先生とアポ取って、で、事情を説明に行きました。せやさきでしたかね。そうしたら、非常によく理解できるということで、じゃあ市の、壱岐市もこういうふうに困ってますので、市の職員を派遣したら、先生、壱岐市の、話も聞いてもらえますかっていう話をしたら、ああ、それもぜひ聞きましょう。ということで、それから壱岐市に行ってですね、こういうことだったからよかったら、行ってみてくれ。というお話をしたら、壱岐市もすぐ動いてもらって、で、その先生と話をされてですね。で、私も、壱岐市に、それを話を振ってから、もうしばらく、そっちの方は、置いといてですね、年末にちょっと心配になったので、先生に電話を入れました。壱岐市から、伺いましたけど、どうでしたか？先生が言われましたよ。いろんな自治体の人がお見えになったけど、壱岐市の自治体の人の説得力はすごいと。で、熱心であると。だから自分としてはこういう熱心なとこと、ぜひ仕事をしたいと思っておりますよっていう 回答いただきましたので、安心しました。で、そこから、もう今回の一般質問はこれにしようと思って、ここに、その後どうなったのかっていうことを挙げております。ただ、これを挙げた後にですね、私が考えたのはもうとにかく急いでやらないと他の自治体とか行って、先を越されたら、それこそ、息の取り組みとしてできなければ、息のウニもそうだし、加工業の人もそうだし、旅館とかそういうとこもそうだし、大変なことになるなと思って、スピード感があるということで自分が動いて、生き死も動いて、で、次に、新年度予算でどうのって言われたら、その間はどうなるかわからないと思ってたら、先生が、大学の研究所の予算が取れたのでということで、先日、お見えになりました。昨日です。で私もここの機会が早く終わったので、で、先生の感想を聞きにですね、お会いして、で、どうでしたかっていう話を聞きました。で、ここまでは多分、水産部長の方もご存知だと思いますので、もし、そういう情報で、昨日のことまで、お分かりであれば、それを受けてのですね、岸の今後の、取り組みが、具体策があれば、お尋ねしたいと思います。
農林水産部長。
6番、久保田恒則議員のご質問にお答えいたします。九州大学水産実験所と壱岐市の橋渡しを行ったが、その後の経過はどうかといったご質問でございます。昨年10月に議員からクローバーなどの豆科植物を餌としてウニ養殖技術の特許を取得されている九州大学大学院農学研究員の栗田助教をご紹介をいただきました。その後、福岡県福津市にあります九州大学生物資源環境学環境科学部附属水産実験所に担当職員を派遣し協議を行っております。その際、壱岐市はアスパラガスの産地であり、出荷する際に切れ端等の残差が発生することをお話をしたところ、九州大学や栗田助教が推進したいと考えておられる SDGs の考え方にも合致することから関心を持っていただき、ウニの餌としてアスパラガスの残差を活用した研究が共同でできないか検討していただいております。合わせて新年度に開催予定の磯焼け対策等講演会の依頼を行い、快諾をいただいております。市といたしましても、アスパラガスの残差を活用したウニ養殖の研究の実施に向けた検討を行った結果、壱岐栽培センターでの一部施設を活用するよう計画をいたしております。また現在市内では民間業者がキャベツ等を餌にウニ、アワビの陸上養殖に取り組まれておりますが、栗田助教などの専門家にご助言をいただけるよう民間業者とも連携してまいりたいと考えております。このような取り組みを進めることによりまして、ウニ等の安定供給が図られ、水産業の振興並びに観光振興につながることを期待をいたしております。それで先ほど久保田議員からもおっしゃいましたけれども、昨日九州大学の栗田助教におかれましては、事前に調査ということでこの壱岐市にご来島いただき、壱岐栽培センターと藻場状況の、箱崎海域でございましたけれども、藻場の状況を視察をされて、合わせて関係者との意見交換をいただいております。やはり藻場調査については、かなりやはり磯焼けが思ったよりも進んでいるということを おっしゃっておられました。今後ともその連携強化に努めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
小田議員。
はい、私もその、立ち話程度で、最初、お昼を食べて、その後は、また、スケジュールが先生たちはですね、さっき言われた、藻場調査で、行くということで、なかなかスケジュールがなかったんで、最後、箱崎漁協に、その調査から船で帰ってくる4時ぐらいにまた、私も箱崎漁協に行きまして、で、外で立ち話しかできなかったんですけど、お話をさせていただきました。そうしますと、やはりですね、この壱岐市の動きの速さ、それから、 それに対する各関係機関のその協力の速さ、これに感心したと。他の自治体はそれこそっていうぐらいの協力しか得られないとこもあると。それに比べて壱岐市は、例えば昨日ですね、参加していただいたのは、先ほど言いましたように壱岐栽培センター青い種苗場の所長、それから、長崎県の壱岐振興局の農林水産部水産課の所長、長崎県総合水産試験場種苗量産技術センターの主任研究員とか、そして藻場にはダイバーもいた、藻場の潜るときにダイバーもいたようですけど、そういう人たちがすぐに壱岐市のその行動に集まってくると、こういうことはもうすごいという多めの言葉をいただきました。で、そういう立ち話をしてましたら、その漁船で藻場に行かれた時のその船員の方か誰かが近寄ってきたので、誰かと見たら、まあ私の知ってる高校時代の空手の師匠でした。で、彼もそのいろんな活動があるんだったら、もうぜひ何でも言ってください、協力しますからっていうような温かい、言葉をかけてくれました。このようにやはり事の重大さが分かれば、いろんな人たちが力を合わせてくれると思います。先を見て未来を見るのも大切なんですけど、足元が今までの壱岐市の観光とか食の中で非常に重要な資源であったウニ、この足元が崩れかけているのをじっとして待つってことはありえませんからね。たとえそれが養殖であろうと、美味しいものがあれば絶対に人はその美味しいものを求めてやってきます。ご存知でしょうけど、今養殖フグもありますね。で、養殖フグも壱岐にあってすごいなと思うんですけど、長崎県の養殖のトラフグってのは生産量日本一なんですね。私も知りませんでした、恥ずかしながら。で、立花湾を望む砥石町ではもう20年以上前からこのトラフグの養殖をして、もう今ではですね、その天然物と変わらない美味しさを誇って、トラフグ祭り、トラフグかき祭りとかいうのをやられて、もう第16回になるそうです。それがやはりその地域の活性化にもつながっております。まあ養殖かどうかわかりませんけど、松浦はご存知のようにアジの聖地を目指しています。アジフライ、これをですね、一つの売りにしております。前も話しましたけど、新上五島なんかでも養殖マグロ、養殖マグロを使って食堂なんかが取り組んでおります。私が行った時には6店舗ぐらいでしたけど、今度は10店舗とか増えています。今からやはり天然物も大切ですけど、海の栽培、養殖は切り離せません。逆にこっちにシフトしていくっていうのはもう時代の流れだと思いますので、せっかくある壱岐の資源を絶やさないように、ウニもそうです、それから今言いましたフグもそうです、他にもありますね、真珠養殖したアコヤガイの貝柱とかですね、最近ではカキもあります、夏の岩ガキもあります、最近ちょっと取れてるかどうか調べてませんけど、ナマコもありますね。で、食べる文化がないから、なかなかフグも壱岐では難しいと言われてますけど、文化なんか作ればいいんですよ。砥石町なんかもうすでにだからできているようです。地元のフグを食べよう、そして地元のフグは養殖フグおいしいから、いろんなところに宣伝をしよう、福岡から車で2時間だよっていうような宣伝をしています。松浦も車で2時間です。壱岐がそういう食のいいものを集めて壱岐でキャンペーンをしたら、福岡からジェットフォイルで1時間半ですよ。呼ぶ子のイカも心配なんで、唐津に行ってみました。唐津の旅館で呼ぶ子のイカを出してるって。そこでも、私たちが食べたイカが最後と言われました。 イカを食べれると言ってましたけど、漁師さんに不良の時もありますから、なかなか取れないんで、お客さんのイカが最後です。じゃあ他の人はあったら、いや他の人には別のを出すんですよと。それじゃ満足しませんよ。イカを食べに来てるんですから。だから息もぜひですね、ウニを求めて来られるお客さんに、が落胆しないように、息の食物、息の魅力を求めて来る人たちが落胆しないような取り組みをぜひですね、真剣に考えて進めていただきたいと、私自身もですね、それに少しでも力を援助できることがあれば、もちろんそういうものをアンテナを張りながら、いろんな情報を集めながら行動に移していきたいと思っております。もし追加で何か執行部の方からご意見があるようでしたらお願いいたします。
はい、農林水産部長。
2番目の質問で、次に、養殖フグと今ある資源の活用にも力を入れるべきとのご質問でございます。本市の水産業ではマグロ、イカ類を含む多くの魚類、ウニ、アワビ以外に養殖フグ、内名湾のカキ、郷那町漁協管内の岩ガキ等のもあります。これらの水産資源につきましては本市の観光資源になり得る可能性がございます。季節を問わず提供が可能な食材である陸上養殖によるフグの活用は年間を通した誘客が期待できますので、議員おっしゃる通り力を入れる必要があると考えております。現在フグの養殖場の見学とフグのランチをセットにしたツアー商品を壱岐市観光連盟が民間事業者と連携して開発しており、実際の予約も入っている状況でございますので、壱岐の新しい素材として今後も積極的に PR してまいります。なお市外への販売につきましてはそれぞれ販路は確立はされているとは思いますが、それ以外に壱岐市ふるさと商社でも取り扱っております。この販売につきましても強化を図ってまいりたいと考えております。それで最近の販売量でございますけれども、12月ぐらいから出始めまして、この2月末までで大体189キロ出荷されているというふうに報告をいただいております。以上でございます。
小田議員。
はい、ありがとうございました。私たちも新しい資源の宣伝にも力を入れていきたいと思います。以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございます。